知りたい藤沢さん。本日お邪魔しておりますのは林ファームさんです。林康代さんです。林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、林ファームさん、まずはこちらの場所を教えていただけますか？
はい、藤沢でも南の方、村岡地区の宮前にございます。海からだいたい3キロのところに位置する畑です。
こちらの宮前の畑にお邪魔をさせていただいているんですけれども、どういったものを育てていらっしゃるんですか？
3年前からいちご栽培を始めまして、季節の露地野菜、中でもトマトは大人気です。
いちごトマトというキーワードを教えていただきました。詳しく伺っていきたいんですけれども、なぜ3年前にいちごを始めてみよう、そういうことになったんでしょうか？
はい、農業を始めた時から一番難しいとされるいちごにいつかチャレンジしたいとずっと思い続けていました。父をなんとか口説いてハウスを建てさせてもらって、今年が3年目、いちごの収穫を迎えています。
では、かつてから夢見ていたいちご農家さんということでね、今頑張っていらっしゃるわけですけれども、こちらのハウスもなんかこうご縁があったそうですね。
はい、そうですね、海老名のあのいちご農家さんが辞められるということで、ハウスを移築して全部鉄骨にペンキを自分たちで塗ったりして建てました。
にね、ご縁あって譲っていただいたこのハウスを、思いをつないでということでね、はい、続けていらっしゃるということなんです。こちらのいちごハウスの広さはどのぐらいありますか？
150坪ぐらいのハウスになっています。
かなりね、広さがあるなという感じですけれども、こちら何種類ぐらいのいちごがありますか？
主な種類が4種類になっています。品種としては、おいしいベリー、やよい姫、もう1個、そして紅ほっぺになります。
4種類のいちごを栽培されているということなんですね。はい、それぞれの味の特徴をちょっと教えていただきたいんですけれども、
は
い、お願いします。
美味しいベリーは特にいろんな品種の中ではビタミン C が豊富とされています。甘みもあってとっても美味しい、食べやすいいちごです。もう一個の方はショートケーキとかに入れると抜群の美味しさ、香りを放ってくれますので、ケーキとかの相性がとてもいいいちごです。次に弥生姫、こちらは女性らしい優しい感じのいちごになっています。香りもちょっと独特で、優しさあふれるいちごといった癒し系のいちごになっています。最後に紅ほっぺですね。これは皆さんだいぶご存知かと思いますけれども、静岡の品種ですが、果肉が柔らかいのでお子様からお年寄りまでとても人気があります。
4種類それぞれの特徴、美味しさを教えていただきました。林さんらしい、こう女性らしい表現で教えていただいてとてもイメージ湧きましたね。いや、どれもとても美味しそうなんですけれども、この4月の時期特におすすめだよという品種なんかあるんですか？
そうですね、弥生姫、名前の通り弥生、3月ぐらいからとても味が上がってくる、香りも強くなってくるので弥生姫がおすすめになります。
さあ、ということで取り立てのいちごをご用意いただきました。弥生姫、ツヤツヤで、そしてぷくぷく、香りがいいです。それではいただきたいと思います。うーん、甘い、ジューシーな、この音すっごくみずみずしくて、果汁があふれ出てくるような、そんないちごですね。美味しいいちごをいただきました。弥生姫、しっかりファンになってしまいました。ありがとうございます。ということでね、この4種類、品種も4つの種類というと、なかなかそれぞれ育て方とかがあって大変じゃないかななんて思うんですけれども、はい、なぜこう4つ頑張ってみようかなということになったんですか？
はい、品種それぞれに個性があって育て方とっても大変なんですけれども、お客様にいろんないちごを知っていただきたいという思いと、お店にいらした時に選ぶ楽しさ、季節の移り変わりでいちごの味も変わりますので、その品種ごとのその香りとか味とかコクとか、そういった違ってくる変化も楽しんでいただけたらと思って、いろんな品種にチャレンジしました。
そんな風にね、お客様からも喜ばれているこちらの可愛いいちごちゃんたちなんですけれども、林ファームさんのいちご栽培の特徴というとどんなところでしょうか？
うちでは土にこだわって、その大地に根ざす力強さ、 そしてそこで育つ味ですね。で、美味しさもそこにあるかと思います。
土、はい、 その山に実際に植わっているという状態ですもんね、はいはい、この土耕栽培の大変さとかもあるんじゃないかなと思いますが、どうですか？
そうですね、収穫もそうなんですけど、植える時も腰を下げてかがんでするので大変体に負担は大きいのですが、やはり最終的な美味しさを目指す部分で、その苦労を飛んでしまうような美味しさが最後に来てくれると信じて努力して頑張っています。
土が非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますが、そのあたりのこだわりなどはありますか？
はい、有機質をたっぷりと自然の循環に変えるような土作りを目指しておりまして、藁や、もみ殻、ぬかなどは特に中心的に入れて、堆肥もたっぷり入れるようにしています。
そのこだわりの土作りから生まれるこのいちごの美味しさなんですね、はい、それはね、やはりさすが長年野菜農家さんとしてされていて、はい、土に接していらっしゃってからこそというのもありそうですね、はい、
トマト栽培においても土作りはとっても大事になってくるので、土作りというのは農家にとって多分肝になってくると思います、
うん、そんなね、これまでの経験を生かしていちご作りに励んでいらっしゃるということなんです。さあ、こうした、まあ、いちごなんですけれども、だいたいいつからいつ頃まで美味しくいただけるんですか？
はい、12月のだいたい中旬から、5月の初めまでが期間となります。
じゃあそうしますと、今4月のここから中旬に向けて進んでいきますけれども、はい、まだ大丈夫そうですか？
はい、そうですね、ここ春の香りはとっても豊かなので、香りも楽しめるいちごです。
こんな風に今このハウスの中でもすごく甘い香りに包まれているので、香りをまだまだ楽しめるということは嬉しいなという風に思っております。さあ、林ファームさんのいちごは私たちどんなところでいただけるんでしょう？
すべて自宅直売での販売になっておりますので、ぜひ宮前まで足を運んでいただけたらと思います。毎朝7時半からお店の方は開けるように準備しております。朝摘みの美味しさをぜひ毎日こう皆さんにお届けしようと思っています。
新鮮そのものがいただけるということですよね。7時30分販売開始、だいたい何時頃までありそうですか？
早いとですね、9時半ぐらいになくなってしまったり、なるべく早めの方が安心かと思います。
今日も平日にお邪魔してますけれども、はい、早く今日も売れてしまったそうですね。
そうですね、お客様がプレゼント、お土産としてお持ちになったお客様、その先のお客様がまたいらしていただいたりとか、とても嬉しい声をたくさん聞けて、はい、
こう思いがつながってつながっていって広がっていっているというね。3年目を迎えられて、今思い描いている形に近づいていますか？
1年目2年目とだいぶ苦戦したので、ようやく3年目実ったかなという気持ちでいます。ただこれが終わりでなく、もっともっと美味しいイチゴを追求していきたいと思いますので、そして最後にお客様の美味しい笑顔がいつも見られるように頑張ります。
これからも私たち市民に美味しいイチゴを届けていただきたいなというふうに思います。最後になりますけれども、林さんにとってこう地元のものを地元の方に食べていただく、この地産地消どういったものだと思われているか教えてください。
本当に地域とのつながりは欠かせなくて、まあ、小学校にお野菜の方では給食として材料として納めたり、保育園ではお芋掘りや大根を種から撒いて収穫までといった、一貫してこう土を触るところから触れていただけたらなと思っています。
そのように地域の方との交流も楽しみながら、地産地消を実践されている今日畑にお邪魔をいたしました。知りたい藤沢さん、今日は林ファームさんよりお届けしました。林康代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。